石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
はい、先週もったいぶと予告していた大物ゲストなんですけども、はい、まあ、ちょっとね、都合により来週ということでちょっと先送りになってしまいまして、
持ち越しですね。
そうですね、ちょっとね、楽しみにしていた方申し訳ないなと思いつつ、
そうですね、来週は第60回の節目なので、
そうですね、まあ記念すべきゲストかなというところだったりもしますし、
はい、
あんまりね、世間的には個人的なキャラが出ていなかったけど最近出始めてきた方なので、もうちょっとね、いろいろと突っ込みたいなと思いますね。
楽しみですね。
はい
はい。
で、まあそんなこんなで、まあ、私今度来るゲストも緊張はしたりするんですけども、うん、はい、先週も結構緊張な仕事がありまして、BS 富士のプライムニュースっていう番組に出させていただいて、はい、その時にね、高市総務大臣に2時間突っ込むっていう役を与えていただきまして、ね、今話題の総務省主催の、まあね、はい、料金値下げタスクフォースについて、まあ、高市大臣に、まあ、実際安くなんのかいなみたいなね、
うん、はい、
を2時間聞くというところで結構緊張しながらやっていたっていう感じですね。
どんな印象でしたか？
いやー、何でしょう、関西の素敵なおばちゃんっていう感じといいますか。
あ、はい、
うん、ですね、まあね、
親しみやすそう、うん、
普段ねテレビとかで見ると本当に怖そうな感じもしますけどもとはいえね、番組終わった後とか前とかで話を聞くと、まあ、気さくにね話しかけてくれたりもしますし、親しみやすい感じでしたよ。
あ、じゃあまあ好印象ですね。
好印象ですよ、かなりだし、やっぱりなんだかんだ言ってね、そう、総務大臣ってね、こうそんなに通信詳しいわけでもないじゃないですか。
まあそうですよ
ね、やっぱりね、うん、ずっとね、議員やられてて、まあね、組閣があるから大臣になってみたいな感じするの で、
うん、
で今回のね、その料金値下げに関してもそれこそシルバーウィークに一生懸命勉強されたようなの でその時の知識で、ね、一生懸命あだこうだりすると思うので、うん、なので本当にこうね、業界こんな感じなんですよっていうのもこうね教えつつ、
わーすごい
、ね、いろいろとご意見をいただいてるという感じだったりしますね。
なるほど、うん、今後いろいろね、ご本人も学ぶことがありそうですね。
そうですね、うん、だし、まあだからその時の印象として総務大臣的にはやはりそのね、端末の値段をどうしたらいいのかっていうね、はい、みんなやっぱりこう端末重視じゃないですか。 iPhone が出たら iPhone 買うで、その時にすごい値引きされていて安く買えますよというところが、うん、ね、日本のユーザーはいいと思っていても総務省的にはそれちょっとどうなのかと、不公平感というふうに言われてますけどね、
はい、
コロコロ買える人は得をして、ずっと長く使ってる人は損してんじゃないかというところがあるので、そこを是正しなきゃいけないんだというふうに総務省は言ってるし、
はい、
高橋さんはまあそういうふうにずっと言ってるし、で一方孫さんとかに言わせると、うん、いやいや日本はね世界一 iPhone 安いからいいじゃねえかみたいなことも説明するしなんかその辺のこうね、やっぱりキャリアと総務省とあとユーザーとっていうね、それぞれがうまく回らないといけないなと、ね、うん、いう感じですね。で結構ね、その総務大臣が言ってることはもっともですし、端末代金と料金をね別にするってすごい理想的なんですけど、じゃあね、いきなりスマートフォン買うときに10万円しますとか7万円しますとかっていう状況になると、誰もスマートフォン買わなくなりますし、結果ねメーカーがバタバタと死んでしまう状況になってしまうので、あんまりね過激にそこの料金とね端末代金を分離するっていうのも業界的にどうなんだろうってなったりするので、でそういう問題はね総務省じゃなくて経産省だったりもするので
、はい、
ね、その辺ね非常に難しい問題だなと思いますね、
はいはい、さあ今週なんですけれども、
はい、
石川さんの隣に気になるものが置いてありますが、
はい、非常にまあねスタジオの中で存在感を放っている、
はい、
iPad Pro がありますので、うん、実際 iPad Pro どうなのか触ってみての感想等々をじっくりレビューしていきたいと思います。今週も30分間お付き合いください。
毎週医療や美容、科学にまつわる専門家をゲストに迎える健康生活応援番組、健康ネットワーク。今月は番組パーソナリティの堀美智子さんに、今年5月に設立された一般社団法人日本女性薬局経営者の会の活動をご紹介いただきながら、薬局と健康をテーマにお話しいただきます。日々の健康にどれだけ薬局が密接に関わることができるのか、地域医療やセルフメディケーションに薬局が果たす役割とは。毎週月曜午後5時10分からラジオ日経第一で放送中です。こちらはスマホ業界の専門家がスマホの役割、これからをお届けする番組、石川つつむのスマホナンバーワンメディア、ラジオ日経がお送りしています。
では今週の特集です。
アップルの切り札、ついに登場、 iPad Pro を石川つつむが切る。9月17日にこの番組でもお伝えしたアップルスペシャルイベント、その中で発表された iPad Pro が話題になっています。この iPad Pro は実際何がいいのか、そしてアップルはこの先どこを目指すのか、石川さんにズバッと切ってもらいます。
切ると言っても分解するわけではないですよ
棒読みですか、石川さん。
はい、ちょっと台本読んでみました、
はい、
というわけで、はい、9月に発表になった iPad Pro、その後なかなかね、情報出てなかったんですけども、ここに来て急に出始めてきたという状況でございます、
はい。
昨日11日の夜に日本だけではなく海外の媒体で、まあ、レビュー記事が上がっているということもあるので、今日はねこの iPad Pro をスタジオに持ってきて、まあ、いろいろとねレビューしつつ買えなのかどうなのかというところをチェックしたいと思います。
はい、今実際目の前にありますけれども、
はい、
結構大きいですね。
ねえ、パッと見た感じでかいなというところが第一印象としてあるのかなと思いますね。
はい、
私は普段 iPad Air 2を使ってるんですけども、まあ、こちらは 9.7 インチということもあり、まあね、はい、比較的
見慣れたサイズ感ですね。
見慣れたサイズ感だったりもしますし、うん、片手で操作できるというところもありますし、進化していく上でどんどんどんどん軽くなってるというところがありますけども、iPad Pro に関しては 12.9 インチというところなので、まあ、本当にね、あのちょっとしたノートパソコンぐらいの画面サイズがあるのかなというところです。
確かに大画面ですね。
はい、で重さはまあ 700g を超えているところなので、そこそこ重量感はあるのかなというふうには思いますが、じゃあまず松代さん触ってみてくださいませ。
はい、ちょっと手に持ってみました。あ、 700g とは言いますが、やっぱ薄いので思ったほどは重くはないかなという感じですね。
そうですね。じゃあね、 iPad Air 2も触ってみましょうか。
はい、あ、軽いですねやっぱりね、両方持ち比べるとその違いはよくわかりますね。
うん、そうね、まだね、はい、700g で初代の iPad とかはね、これぐらいだったという感じなので、あ、うん、まあ、その頃に戻ってるというふうにも言われてますけども、ただまあね、相当な大きさ感といいますかなのかなというところでございますね。
はい、
はい、で、今回、iPad Pro に関して言いますと、まあね、あの本体はありますけども、それ以外に周辺機器としてまず Apple Pencil といったものが出ています。
はい、
でもう一つキーボードカバーとして、カバーになりつつキーボードになるといったものもオプションで用意されているというところがあります。
はい、
なので、まあ、オプション2つ買うとペン付きの、まあ、パソコン的に使えるというところが大きいのかなというふうにも思っております。
あの新しい iPhone もそうだったんですけど、
はい、
なんかアップル社製品がこのペンをつけるっていうのがちょっと私は意外な感じだったんですよね。
そうですね、
シンプルさで常に来てたから、うんうん、あんまり無駄なものをつけないっていう印象があったんですけど、
ね、その iPhone 一番最初に発表した時ね、スティーブ・ジョブズはね、やっぱりそのペン入力なんてダメだみたいな、指が最高にいいんだぜ的な感じで iPhone 発表したんですけど、いつの間にかねスティーブ・ジョブズが亡くなったと思ったら、ペン作ってきたみたいなところで言うと、ちょっとあれあれあれみたいなね、アップルどうしたんだろうというところはありますが、ただね、実際にペン使ってみると非常によくできてるというところが率直な感想なのかなと思われます。
はい、
例えばその要はアップルって OS も作ってるしハードも作ってるしでね今回ペンも作ってるっていうこともあるので、まあ、その辺の連携が素晴らしいというところがありますし、はい、まあ実際にね書き味も非常によくできてるというところがあります、う
ん、はい、
で強弱を判断して入力できるようになってるので例えばこうね、はい、グイッと押せば濃くなりますし、
はい、今ペンで実際操作してもらってますが、
うん、で力を抜くと細くなるというところあるので、まあ、非常に滑らかに書けるとい
わゆる筆圧みたいなものを感知するということですね。そうですね、
筆圧感知で、さらにすごいのは、まあ、今回ねアップルペンではなくアップルペンシルと言ってるところの遺言でもあったりするんですけど、はい、斜めにして使うと、はい、こう
あ鉛筆の容量ですね。
そうですね、
薄くこう色がつくという感じです ね、
うん、ね色を塗るみたいな感じでこうねペン先の芯の腹を使うといいますか横を使うと、濃淡が表現できるようになっているというところというのは非常に
あ面白いですね、
うん、絵を描く人からするといいのかなというところです。松代さんも言ってください、
は
い、
これでも大画面ならではかもしれないです。小さい画面でこんなことやってたら、
う
んね、他の文字書けなくなっちゃったりとか、
ね、
ちょっと面倒くさくなっちゃいますもんね、うん、
なので、まあ、この、ね、大画面生かしてメモを取ったりもできますし、あとね、あのパワーポイントとかは丸を書くと綺麗な丸になってくれたりですとか、
はい、実際書いてみます、
はい、
普通に不格好な丸を書きましたけど、うん、あちゃんと輪郭が整えられますね、うん、
綺麗な丸になってくれると、
ええ
四角を一筆書きするとそれが綺麗に四角になってくれる。
あ、本当だ、
うん、というところなので、今までねそれこそじゃあパワーポイントで資料を作ろうかと思ったらマウスでねこう丸を一生懸命書くとかってことをしなきゃいけなかったのが、
うん、
まあこれだと、ね、本当にこう手書きでサクサクと丸が綺麗な丸書けるというところというのは使い勝手がいいのかなというふうには思われます、う
ん、はい、
はい、であとまあねあの今回処理能力が大幅に上がってると、CPU が A9X を採用してるということもあるので、
はい、
例えば CAD といいますか、
はい、
まあ、設計図みたいなものも、まあ、見れるようになってたりしますし拡大縮小もね思いのままにいったりするというところなので、まあね、こういったパワーを使いつつ
そうですね、確かに仕事で使うにはいいかもしれないです
ね、うん、ね建築家とかもそうですし、うんね、ちょっとね杭ちゃんと打ててるかなみたいな確認を取ったりもするというところもね
タイムリーすぎますね、
うん、感じですね。そのね 3D のグラフィックとかも、まあ、非常にこう繊細に映してくれるというところがあったりしますね、
はい、
はい、であとまあね 4K の動画とかの編集とかもできるようになってると iMovie って Apple のソフトがあったりするんですけど、4K の動画を編集する。例えば前のね iPhone6S とか 4K で撮影できたりしますけども、
はい、
それをいくつか読み取ってそれで iPad Pro 上で編集するみたいなことも可能になってます、うん、なのでまあこの辺ねこう非常にサクサクと動くともう処理能力が上がってるというところもまあ大きなポイントなのかなと思いますね、
はい、
はい、
あとその他に画面を分割して2つのアプリを使用できるマルチタスク、
うん、はい、そうですね、はい、今までね iPad なり iPhone ってね一つのアプリを、まあ、一つの画面上で起動して見るというのでこうねまたホーム画面に戻ってという繰り返しをしてましたけども、
はい、
iOS9 からは複数のアプリを同時に立ち上げて、まあ、表示するということが可能になりました、
うん、
なので例えばこうウェブを見ながらこう右からグイッとこうね指をこう擦っていくと、はい、まあ、別のアプリケーションを開くことができると。なのでウェブを見ながら例えばワードでね文章を書くみたいなことも可能になったりしますし、あとねいろんなアプリケーションがあるのでこうねメールをチェックするとかメールの返事を書いてウェブでチェックしながらやるということも可能になっていると。
機能的ですね。
なってますね、はい、なので、ね、別売りのキーボードとか組み合わせると仕事もしやすくなるというところだったりしますし、あとその、ね、別売りのそのカバーになってるキーボードは、
はい、
英語表記しかないのでちょっと日本人からすると使いにくいと言いますか、このねあのリターンキーがちっちゃかったりとかするので、はい、自分はあの、ね、結構原稿を書いたりするのでこの辺って不慣れと言いますか使い勝手悪いなと思うんですけども、
はい、
ただねアップルとして対応していることもあるので地球儀マークを押すとあの文字の切り替えが簡単にできたりとか、
あ
iPad の操作性を損なうことなくキーボードが使えるというところが大きなポイントなのかなと思いますね。
あとスピーカーですか、
はい、
ちょっと気になってるんですけど、
はい、 今回本体が大きくなったということもあるので、スピーカーが4つ搭載されています。なので、まあ、非常に大きな音で再生することが可能になったりしますので、はい、この辺満足度が高いのかなと。まあ、実際映画とか見たりすると低音もしっかり出すし高音も出したりするというところなので、家でねそれこそまあ一人暮らしとかっていう人であればもうこれ一台で映画とかも見れたりしてもいいのかなと思いますね。
そうですね、動画など見るときはやはりスピーカーも重要ですからね。
うん、実際自分もねそれこそ Netflix とか Hulu とか、はいはい、あと最近出始めた TVer っていうねテレビの
見逃し
配信アプリとかも実際使ってたりもしますけど、はい、まあこれでね全然普通にドラマとか見たりもしますし、なんかこと足りてる感じはしますね。だから今回ねその 2.9 インチになってとにかくそのコンテンツが見やすくなったというところね、日経新聞のその紙面ビューアーとかを開いてみると、はい、まあ、本当にこうね新聞にだいぶ近づいてきたと、
ね、特に縦で見ると新聞だなって感じですね、
うん、そうね、だからそれで拡大してみるってことも可能だったりしますし、あと雑誌系のアプリ、例えば、はい、D マガジンとかそういったね雑誌見放題アプリとかあったりしますけども、これで開いたりするとほぼ紙のサイズ、紙の雑誌のサイズになると、
ね、確かに雑誌サイズですよね、
うん、気持ちもしかするとこっちの方が大きいかもしれないですけど、週刊誌だとほぼ同じサイズになったりするので、まあだいぶ見やすさは上がるかなというところだったりしますね。なのでまあ家に行ってね、例えばテレビ見る、雑誌見る、新聞見るでねちょっと仕事する、メール書くとかっていうのであれば本当にこの iPad Pro 1台でこと足りるという感じはしておりますね。はい、あとそうですね、まあ、の実際に使ってて便利だなと思うのは、まあ、全てライトニングケーブルでこと足りるというところなのかなと思いますね。はい、まあね iPhone 充電するためのライトニングケーブルですけども、Apple Pencil の後ろがはい、ライトニングケーブル端子になっているので、例えばマイクロソフトのサーフェスとか、はい、あれってペンの中にあの電池入れなきゃいけなかったりするんですけど、アップルペンシルの場合はこれを iPad の下に
カションと、
そう、普段充電するところに挿すとアップルペンシル自体が充電されてくれると。
はあ、面白いですね。
いうところ、15秒充電すると30分かなっていう、
そんなもんで、
うん、いうところになったりしますし、でキーボードも iPad の横に専用の端子がついてたりするので、はい、別にキーボードに電池も入れることなく、iPad のバッテリーでキーボードも稼働するというところなので、まあね、あの余計な充電がいらないっていうのは便利なのかなとも思いますね。
確かに、まあ個人的な感想として欲を言えばですけど、はい、そのペン の、はい、あの頭の部分のキャップを外して今端子を差し込んでたじゃないですか、はいはいはい、あの USB ポートと一緒でそのキャップがなんかスライド式で外すことなくできればなくさないのになって今ふと思いました、
ね、これちょっとなくそうな感じですよね。そうね。あとねマイクロソフトの場合は新しいサーフェイスだとねこれが消しゴム代わりになって後ろで消せるってことですね、はいね、うん、この辺多分ペンの使い勝手に関しても今後進化していくのかなと思います、ね、
しそうですね、
うん、サーフェイスはねペチョンと作られますからね、こう本体にね
横にね、
でとかするとちょっとねあの iPad も頑張れって感じかもしれないですね。
はい、
はい、
実際石川さんこれ使われてみて良、かったところってどんなところです？
一つにはやはりまあいろんなところのいろんなところで使えると、その使えるシーンが多いというところはあると思います、はい、まあ実際にこれで原稿を書いたりもしますし、動画も見て音楽も再生してっていうところだったりするので、これ一であれば何でも OK 的なっていうところはあるのかなというふうには思いましたね。やはりそのねパソコンじゃなきゃいけないことっていうことがだいぶ iPad Pro でもできるようにするので、まあパソコンがなくてもそこそこ使いこなせるというかこと足りるようになってきたなっていうところはありますね、
逆にマイナスかなと思ったところってありますか？
まあ、良くも悪くもこの大きさといいますか、はい、ね、やっぱりちょっとこう片手で使うには大きいんですよ。
あ、ね、片手で持つにはってことですね、
やっぱりね iPad Air 2とかなんだかんだ言って軽いので、ね、片手で持ったりもできるし非常にいいんですが、ちょっと片手でじゃあ持つかっていうと、うん、 なんか腕鍛えられちゃうかなというか、
まあ、長時間はちょっと厳しいですね、
うん、まあ、両手が前提になるのかなという感じだったりしますし、であとね iPad mini 4だと結構そのミニだとね電車の中で座りながらちょっとコンテンツ見るとかっていうのも使ったりしますけど、さすがにこの 12.9 インチだと電車の中で何か見るっていうのは相当注目浴びちゃうなみたいな、恥ずかしいかな
確かに何か取り出したぞってみんなちょっと見そうですね、
うん、そうでしょっていうところがあったりするので、うん、ここはね何かこう悩ましいポイントだなっていう気がします ね、 なので家で使うかオフィスで使うかそれかね出先でちょっと使うかっていうね、使える機能は多くていろんなことに使えるんだけど場所はちょっと選ぶかなっていう気がしましたね。
そうですね、
はい、
はい、
うん、
今回その、まあ、アップル製品ということでご紹介してますけれども、はい、今後の動きなどは何かありますかね。
ねえ、だから今回一つ思うのがアップルとしては MacBook の軽いのも売ってるじゃないですか、
はい、
なので、まあ、その辺とどうね住み分けていくのかっていうのが、まあ、注目なのかなというふうには思ってたりもしますね。ね、だってこっちを訴求すればアップルとして訴求すれば MacBook の方売れなくなってくるような気もするし、MacBook の、ね、軽いやつをアピールするとこっちが売れなくなるような気もするので、なかなかねこう悩ましい商品だなっていうのはね個人的には感じてますよね。
そうですね、
ね、なのでね自分としても今 MacBook の軽いやつ持ってたりするんですけど、ね、じゃあこれとどう使い分けようかなっていうのはすごい悩んでますね。やっぱりこっちってねペンがあるから、そういえばじゃあ原稿直すとかにはね便利に使えるとかってあったりする一方でね、キーボードだとこのカバーのキーボードはちょっと物足りない感じもするので、別売りのキーボード、それこそあのこの間発表になった iMac 用の、
はい、
軽くて持ち歩けるキーボードと併用しようかなとも思うし、それってじゃあ決してねキーボードも別に持ち歩いてこれを持ち歩くって使い勝手悪いからだったら MacBook でいいのかなって気もするしまあね、その自分の中でもねいろいろと使うシーンを考えつつ悩ましいっていうところがもう一つだと思います。
あ、なるほど。ちなみにあの MMD 研究所が行った
はい、
20歳以上の男女2203人を対象にした iPad Pro への興味度調査というデータがあるんですけど、これによりますと iPad Pro への興味度は 23.9%、購入予定者は 5.0% で 18.7% は迷い中ということらしいんですね。で、購入を予定している理由、こちらが、iPad Pro のデザインが好きだから、あとは大画面に魅力を感じるから、あとまあおっしゃってたように操作性が良さそうだからというようなデータが出てます。
すごいですね、購入予定者が 5% って結構高い数字なのかなっていう気がしますね。
あ、そう見ます。
いやね、今回ねそれこそまあね本体買ってキーボード買ってペン買ってったらそれなりの値段がするので、
まあ、
そう考えるとね、はい、なかなか気軽に買えるもんでもなかったりするので悩ましい存在だなっていう気もするし、
はい、
おそらくね、そうね、パソコンを買おうと思ってるって人からすると購入の選択肢としてはありのような気もしますし、なんでしょう、なかなか本当に難しい商品だなって気がしますね。
なんかあの、まあ、アップルだけじゃなくて各社からタブレットってたくさん出てるじゃないですか、で初めて日本でアップルのタブレットが発表になった時、私たまたまイベントでそれこそ司会をやらせていただいたんですよ。
はい、
なんかその当時からの熱はもちろん冷めてはきてはいるとは思うし、はい、各社いろんなものをねあの見てらっしゃるとは思うんですけども、実際このだけどこの iPad Pro を選ぶっていう点ではどういった方々に向くんでしょうかね。専門職とかいろいろ終わりかもしれないですけど、
一つにはやっぱりそのなんだかんだ言ってアプリケーションがあって簡単に使えるってところは大きいのかなというふうには思います。だからそれこそアプリのねアイコンをタッチすればすぐその機能が使えるというところがあったりするので、例えば、まあ、さっきも触れましたけど家でもう本当にネットと動画とぐらいしか見ないと、ね、年に1回年賀状を作るぐらいっていう家庭からするともう iPad Pro でこと足りるような気もするし、逆にそういったねシニア層とか年配の人からすると、まあ、これで見やすくていいじゃんとかっていう風なところもあったりすると思うので、なんか意外とねプロなのでプロユースで仕事で使うっていうのも当然ですけども、
はい、
まあそういった家の中でパソコン代わりに使う、そんなにパソコンに詳しくない人向けでもあったりするのかなとは思いましたね。
そうで ですね、うん、まあ、大画面は確かに見やすいですからね、
うん、やっぱりね大画面慣れちゃうと、
いや本当にそう、
戻れないっていうのもあったりしますね。
スマホもちょっと近年大きくなってきてるのでね、
うん、そう
っすね、そういった点とちょっと似てるのかなっていう気がしますね。
多分ね iPad Air 2とか使ってる人でもプロを使い始めるともうプロの画面サイズに慣れちゃうのかもしれないし、もうねちっちゃいのは使えないっていう風に戻れなくなるかもしれないし、というところで言うと、ね、この本当にこう今後どう成長していくか楽しみな商品でもあるかなっていう風に思いました。
はい、
はい
はい、というわけで本日はアップルの切り札ついに登場、 iPad Pro を石川つが切るでした。石川つむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、この1週間、まあ、いろんなニュースありましたけども、まあ、注目としてはマウスコンピューターが Windows 10モバイル対応のスマートフォン Madosma 950 知恵を発表したというところですかね。
はい、
まあ、準備が整い次第、まあ、現行機もアップグレードされるというところで、ようやっと Windows 10モバイルが動き始めるというところね、Windows 10モバイル一番最初に出すというメーカーもあったりもしましたけども、うん、各社バタバタと年末に向けて発売されたりするでしょうし、ね、その中でどれが売れるのかとか、まあね、うん、来年以降本当にね Windows 10モバイル市場としてねこうできていくのかというところは、まあ、注目なのかなと思います。
はい、はい、先週お知らせしましたが、番組では年末に向けて2015年のスマホ界重大ニュースをお届けする予定です。そこでリスナーの皆さんには今年スマホ界であった中で印象に残ったニュース、そしてあなたの身近で起こったスマホ関連の重大な出来事、この2つのテーマで投稿を募集しています。番組ブログからの投稿フォーム、または番組公式ツイッターでお寄せください。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。ご質問情報も合わせてお待ちしています。さて石川さん、来週ですが、
はい、来週ですけども、
はい、
あのそば打ち名人 NTT ドコモの社長加藤薫さんをお迎えして、はい、いろいろとお伺いしたいなと思います。
あ、楽しみですね。
はい、ぜひお楽しみにしてください。
はい、ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。タナウ